このポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは傷を愛せるかです。よろしくお願いします。
お願いします。
ということでいつもの通り三浦と二宮でお送りしてまいりますブッククラブですがね、うん、多分あのちゃんと今月本を紹介するのは、
うん、
この回が最後かもなってことで、
うん、
ですけども、もうなんか年末になって私体調がなんか微妙なんですけど、
うん、
早く年末年始の休みに入ってほしいなみたいな感じです。
まだちょっとあるじゃん、15日くらいあるけど。
そうなんですよ、
2週間くらいね、
あとちょっとなんですけどね、うん、まさかここで
僕はね、
でも私も
逆に終わってない仕事多すぎて、なんかあと3週間とかあってほしいなみたいな感じ。
うん、もう仕事は終わらないっちゃ終わらないんですけどね、
うん、
終わってるかって言われたら終わってない、やることはいっぱいあるって感じですけど、
うん、
でもそう思うと社会人1年目の時とか、まあ、年末年始めっちゃ熱出して、
へえ、
なんかもうやばかったことありましたね、今思い出しましたけど。
僕
声出なくなったりとかした、なんか風邪で
僕はなんか2年目の時に年末にインフルエンザかかって、
お
で、なんかその時転職しなきゃいけない状況だったんだけど、転職先決まんなくてでなんかそこの不安でずっと熱が治んなかったみたいな1週間くらいね。なんか横浜でノンホテル泊まって年越す予定だったんだけど、なんか熱のまま泊まったからねやっぱね、気持ち沈んでるとね、風邪もなかなか治んないよね。
そうですね、なんかね、結構コロナのおかげで体調に気をつけるようにはなったんであれですけど、なんかねよくわかんないですよね、微妙に乗らない感じです。すごい
人に会うことがちょっとコストになって、
はは
なんか沈んだ気持ちを人との会話で癒すみたいなのがやりにくくなってる説あるかもね。
あー、そこなのかな、
うん、人にもよりそう、うん、それは
そうなんですね、ちょっと傷つき気味なんですけど、
うん、
傷を愛せるかというテーマの本を持ってきてます、うん、ちょっとアマゾンとか、本の裏の要約を見ますね。こっちくま文庫から出ている本なんですけど、
うんうんうん、
ロバイママ強くあるということ、ケアとは何か、エンパワーメントとは何か、たとえ癒しがたい悲しみを抱えていても傷がそこにあることを認め受け入れ、傷の周りをそっとなぞること、過去の傷から逃れられないとしても好奇の目からは隠し、それでも恥じずに傷とともにその後生き続けること、バリ島の寺院で、ウェンノスアイレスの郊外で、冬の金沢で、旅の中で施策を巡らせたトラウマ研究の第一人者による隠し見通るエッセイということで、エッセイ集になってます。で、なんかこの間私もちょっと遠出をすることがありまして、その道中この本を読み終わったんですけど、
うん、
やばい、めっちゃいい本に出会ってしまったと思ったので、うん、とりあえず紹介しようと思ったんですが、
うんうんうん、
エッセイを紹介するのは難しいんですよね。
そうだね、
いろんなトピックがあるのであれなんですけど、まあ全体としてはこの傷っていうテーマを元に、まあ、いろんな語り口で、まあ、弱さを認めるとか、
うん、
あるいは感情労働とかケアをするとか、そういう話をしています、
うん、
なんで、まあ、結構私が今まで紹介してきた本の中にも通底するテーマかなっていうふ
う
に思います、う
ん、
ね、ケアとエンパワーメントとかやりましたしね、うん、はい。で、宮地直子さんっていう方も話も、いや、ポッドキャストでしたかまで覚えてないんですけど、私は、あの、今年の頭にコロナアンビバレンスの憂鬱っていう本を、斉藤玉樹さんの本を紹介してまして、
うん、
そこでトラウマの話、感情島みたいな、
うん、
トラウマの核心と、ここがこう、尾根みたいな、こう、あ、ちょっと見づらいけど、こう島の形になってるよみたいな話をしてるんですけど、
うん、
これ の話を、しているのが、宮地さん、この方なんですよ。
うんうんうん、
宮地直子さんがこのアイデアを提唱していて、私はこの後トラウマって岩波新書の本を読もうかなって思ってるんですけど、
ね、あるみたいだね。
うん、で医療人類学とかをやって、その後精神科として今またいろいろやっていらっしゃるっていうところで、うんうんうん、まあ、なんで研究し始めたかとかそういう話とかもいろいろ載ってるので、まあ、っていう話を聞くと、もう傷って聞くと、あ、きっとトラウマの話なんだろうなって感じだと思うんですけど、
うんうんうん、
傷って聞いてどんなものをどんなものかと思いますかね。なんか身近な傷、
うん、
ありますか。
なんだろうね、なんか、でもこの人、そのウィキペディア見たらジェンダーとかセクシュアリティみたいな、
はいはいはい、
いうところもやってるか、なんかそういうとこで言うと、なんか DV とか、
お
お、なんかもっとなんだろうね、エッセイっていう形で身近に存在する傷ってとかトラウマってなると何なのかなとか、ちょっとあんまりイメージ
い
かないかもな、
うん、はいはい、ありがとうございます。無茶ぶりな質問をしましたが、
うん、
あの本当に DV の話も出てくるんですよね、うん、そういう研究をしてらっしゃるので、でそこのところの話が、まあ、前半のところにこう出てくるんですけど、誰かが自分のために祈ってくれるということっていうエッセイが1個あって、でそこの話のところで DV 被害者の話が出てくるんですよ。なんか要は DV の人を受けてる人って、なんかこれからいい家族を作っていこうとか、パートナーと一緒に幸せな生活をしていくんだっていう希望がもう奪われるわけじゃないですか、関係が一番深かった人だったはずなのに、
うん、
で暴力されたり貶められたりとか、自分の価値とか能力を否定されちゃう、
うん、
でそういう風にマインドをコントロールされちゃってるし、で離れたからとしても私でも幸せになれないんじゃないかなっていう恐怖心、
うん、
戦わなくちゃいけない。でその宮地さんはそこで自分の幸せを祈ってくれる誰かが必ず必要であるっていう風に言ってて、
うん、
なんかトラウマを被害者の回復支援に関わりながら、この話はね、バリ島でお祈りをしてもらうっていう観光ガイドに、そういうエッセイなんですけど、その時のことを思い出すと、そしてあの時の祈りが今度私から目の前の被害者に伝わることを願う、幸せになりますようにと、
うん、
っていうふうなところがあって、幸せになっていいんだよってその被害者の人に対してこう祈るみたいな気持ちがあるんだっていう話が、その次 の、 あのエッセイが予言、約束、夢っていう話なんですけど、そこでも語られてて、 あこれめちゃくちゃ私的におーって思って、なんか精神科医の人って治してくれそうなイメージあるじゃないですか、
うん、確かに。
だけどだからここが通底して、まあこのエッセイの中にあるのは、傷はそうやって簡単にパッて解決しないのだっていう話、
うんうんうん、
だからこそそういう専門家って思われてる人も最終的にはもう祈りみたいな願いとかをしないしかできないみたいな状況もあり得るんじゃないかっていう話をしてて、なんか自分も実際なんか仕事をしていても、友達と話していても、家族と過ごしていても、なんかプライベートも仕事の方も含めて、なんかもう祈るしかない場面ってあるなって思っていて、
うん、
なんかまあそのまでにもちろんなんかいろんなやり方とかは考えたりするけれども、
うん、
最後の一押しはなんか願いだなって思って、これを読んで、
うん、
幸せになっていいんだよって私が思ったりとかすることあるなっていうのを読みながら思いました、
うん、
っていうのが
一つです。これなんか自分のどう他の人をあれ祈るって他の人のことを祈るっていうのが前提なの。
この話の中では、
うん、
その宮地さんがお医者さんとして患者さんに接する時の話が出てくるんだけど、
うんうんうん、
他の人の、
はいはい、
っていうところでありますけど、
ああでもなんかあれだよね、その先生っていう仕事は結構そういう部分は多そうだよ、ね、なんかこう自分っていうもの以外の なんか成長とかを追わなきゃいけないけど、最終的にね自分以外の人が頑張んなきゃいけない部分ってあるじゃん。
うん、そうなんですよね。
確かに。いや、なんかこれって逆から言うと視野が狭いと祈るっていうの出てこないような気がして。
え、どうですか？
要は自分のことばっかだったら祈らないなと思ってなんかすごいなんていうんですか、素敵だなっていうふうに思った。なんかこう、
なるほどなるほど、うん、自分のことばっかりだったらやりゃいいじゃんってなるってことか。頑張ればいいじゃんみたいな、自分が
なんか他の人を応援するとかそういう思考になんなくないとか、 うまくいってほしいなとか幸せになってほしいなとかっていうのは、
そうですね、
なんかすごいいいというか、なんて言えばいいのか分かんないけど、
うん、確かにそうですね。ああ、そうなのかもしれない、
うん、
だって私お祈りってすごい自分としては身近なトピックで、
うん、
あの自分はあんまりここで話しましたっけ、カトリックの学校にずっと行っていたので、
うん、
あの毎朝お祈りするし、帰りの挨拶の前もお祈りするし、よくわかんないけど英語の時間の頭は英語でお祈りしなきゃいけなかったんですけど、
うん、
なんかあの、まあ、結構買ったじゃないですか、そのお祈りっていうのは。だからなんか、うんうんうん、いや祈る前にやれることあるだろうみたいな思ってて、結構、
うんうんうん、
なんかもっとそういう世界 の, あの苦しんでいるあの仲間たちのために祈りましょうとか言ってるけど、なんかもうその前にじゃあ少なくとも募金活動をするとかなのか、実際に現地に向かって何かやるとかなのか、なんかもっと実践的にやることをしないと本当の意味で平和のようとか言ってるけど気づけないじゃんって思ったけど、
うんうんうん、
なんかある程度今ここまで来てみて、いやそうやってみんなやり続けてもこういうやっぱ世の中でなんか絶望的じゃないですか、変わらないな。でもやっぱ最後の一押しにやっぱ祈りっていうのはあるのかもしれない。あ、やっぱ祈りってあの役立つかはあの目に見えて役立つかわからないけど、なんかできることとして一個願いを込めるっていうのはやっぱあるなーって、なんかこれを読んだ時にすごい思って、だから余計になんか響いたところがあるかもしれない私には、
うんうんうん、これなんか鶏と卵の話で祈るからそういう他者に視点がいってんのか、他者に視点がいってんのかから祈るのかいうのはあるけど、う
ん、確かに。
なんかでも今話しててケアと祈りっていうのはすごい近い概念だなっていうのはすごい伝わってきた。
うんうん、うんうん、
面白い、
うん、とかそういうこともなんか考えられたりするですよね、
うん、
でさっきジェンダーの話が出てきたんですけど、と思うんですけど、
うんうんうん、
ね、なんかな、あ、2つ目のなんか4つにこの本が分かれてて、今話したのは、内なる海内なる空っていう一部のところの話です。2部のところはクロスする感性って言って、アメリカにまたこの人が2007年8年でフルブライトで行ってるっていうタイミングがあるんですね、
うんうんうん、
そこでなんか結構二項対立っぽいタイトルのものがこのところが多くて、弱さを抱えたままの強さっていうところで、バルネラビリティ、部下の V でしたっけ、ですよね、あの、の話が出てくるんですけど、なんかこれってどう訳すみたいな話が出てて、
うん、
なんか脆弱性っていうふうに言われるじゃないですか。他の訳知ってます？なんかあり
ますか？脆さとか、まあでも同じか、
はいはい、脆さ、弱さ、単純に弱さとか言われたりとか、
うん、
攻撃誘発性とか訳されるけども、うん、なんかそれ微妙に違うのではみたいな話とか、
うん、
もうなんか出てここで語られてるんですよね。なんかそれで見た時にあの、あ、このショーではある映画を見た時にあの腑に落ちたっていうところで、スタンドアップっていう、まあ、放題でそういう映画なんですけど、まあ、DV を 受けてた女性がどう生きていくかっていう感じの映画らしいんですけど、なんかスタンドアップっていうか、なんかたくましい感じ、
うん、
がある一方なんだけど、一方なんか隙がある感じの女性なんですって。そのヒロインの人はなんか男の人につけ込まれちゃうよ、そんなんじゃ被害また被っちゃうよみたいな、ふやちょっと見てるこっちも不安になる。なんかそういう、お、ここに書いてあるのは、私はふと、あ、そうか、隙があるとかつけ込まれやすいっていうのがまさにバルネラブっていうことなんだと思い至ったのである。そのもの自身が弱いわけではない、ただ防御力に乏しく、その結果として攻撃を受けやすい状態。隙があるとかつけ込まれやすさという訳は学術論文では使えないが、意味としてはそういうことなのだみたいな、この単語の話とかも、
うんうんうん、
出てきて、私は英語が好きなので、
うん、
おーって思ったんですけど、この次の章が女らしさと男らしさっていうところの章になって、
うん、
悩みを相談するとき女性は気持ち分かってほしいのに男性は問題解決したがるみたいな話、
うんうんうん、
とかが出てくるけど、それってどうなんだ、それって男らしさ女らしさなのかなみたいな、
うん、
ね、ありますよね。私この話めっちゃ聞くんですけど、そうなのかな、違うのかな、やっぱどうなんですか。
いや、なんか聞かないな自分は。え、さっきの
もう聞かない、
問題解決、
そうそう、女の人は共感してほしいだけなのよみたいな、男の人はさ、それをさ、なんか頭ごなしにこう、
はいはいはい、
アドバイスするかいけないのよみたいな、なんか よく俗説的に言われますけど、そうなんですか、うんうんうん、
逆になんかそれを言うのがタブーみたいな感じになってきてるよね今。
んですよね。まあ、これちょっと前のあれだからかもしれない。うんうん、
こう、
はい、
そういうカテゴライズしてケアをしようとするのがなんか逆にいけないみたいな。
今はね、そんな感じですよね。
うん、ありそう。
てか自分もあんま思ったことないんですけど、どうなんだ
ろ
う。
なんか荷物を持つとかあるかもね。
荷物を持つ、あ、男の人が、
そうそうそうそう、
それすらはされないです、私は。私はされ私は大丈夫と
思う。車社会だからじゃん。
あ、そうそう、ね、車もね、女の人が運転するのは当たり前じゃなかったですからね、
うん、
っていうの、結構昔は助手席に女の人が乗ってる歌が多いみたいな、
あ、
なんか曲とかでもとかね、ありますけど、セミでも変わってますけど、
うん、まあ、
まあ、
そうね、
まあ、そう。で、これなんで、このそのさっきのバルネラビリティの話の次がこれなのかというと、うん、まあ、それを書いた後に、じゃあ女性がそういうバルネラビリティを持っているに対して男性はどう生きるのかという問いをもらったっていう風なと言ってて、それで男らしさ女性らしさみたいな話になってて、女の人がそういう性的な被害を受けるっていう風なことはよくあるって、そういう女性の傷つきやすさの代表的な部分なんじゃないかって思うけど、
うん、
もちろん男の人もあって、なんか男の人の方が余計に自分を守れるのが男のはずなのに、何でも守れなかったの自分のこともみたいな、もう自分は男じゃないんじゃないかって思ったりだとか、恥じらいがすごく高くなっちゃって誰にも打ち明けられないとか、それがゆえに逆にマッチョな方向に行ったりだとか、より女性に攻撃的になったりとかして、なんか男らしさを必死に取り戻そうとするっていう話、
うんうん、
そういう風なのはどうなんだろうっていうね、その強い男性像っていうので余計苦しくなってる、その弱さを抱えたまま男性、あ、弱さを抱えたままの強さを男性が持つっていうのは、なんか女性よりも難しいのかな、
うん、
みたいな話でここが終わるんですけど、結構まあこれって2007、8年の時のものなので、今より十数年前のものでなんですよね、
うん、
2008年かに最初に出てるやつなんで、うん、今ほど多分もしかしたら有害性のある男性性の話とか、
うん、
なんかされてなかったかなって思ってて、なんか今かこの本実はなので、最初に説明しろって感じですけど、これ増法新版でして、もともと 別 の, あの出版社から出ていたものをちくまの文庫本として出てるっていう本なので、
うん、
ちょっと前のものも含まれてて、なんかそういう意味で言ってもなんかこの本の今の時代だからこそ余計になんか響くキーワードが多くなってるなみたいな思ったりして、
うん
うん、見て読んでますか、
うん、
なんかその弱さを抱えながら強くあるっていうことが結構女の人だと確かにイメージつきやすいなって思ってて私は、
うんうんうん、
なんか泣いてるけれどもなんか睨みつけて頑張ってるみたいな、なんか
それは
そういう
なんか理由としては女性だからっていうのが来るの、
なんかなんか今世の中一般的にそういう女の人は弱い部分ももちろんあるっていうか弱いっていう前提から強くなるから、
うん、
なんかそういう女性像ってなんか想像つきやすいところあるけど、なんか男の人のそのジェンダーのイメージとして強いっていうのがやっぱりあって、そこからどう弱くなるかっていうのなんか難しいのかなって。
なんかわかんない、これ多分人にもよるけど、
うん、
何に帰着するのかっていうの多分多様化してて、年齢は一つ多分普遍的なものとしてありそうな気がして、なんか、
はいはい、
大人だから泣かないとかさ、
うん、
なんかあとは能力とか大人だからこれくらいできて当然でしょみたいな、故になんか弱さを見せられないっていうのはなんかすごいありそうだなと思って、
うんうん、
なんでなんかこう本当はできなかったり本当は折れたいんだけど、なんか自分の属性が故になんかできないなと思ってるものが何なのかっていうのがね、人それぞれ多分あるんだよね。
うんうん、そうだと思います、そうだと思います。
うん、職場においては男性だからっていうのはなんかなんだろうね、知的な労働をしてる人ほどないような気もしてて、
うん、うんうんうん、
日常だとでもあるのかな、なんかまあ育児とか、
うんうん、そうなんですかね。まあ結構だから時代も変わってきてるから。
うん。だからなんか。
ニノさんの、ニノさんの会社は多分カルチャーもすごいなんか新しそうな感じだから。だから私も結構若い人しかいない職場なので、
うん、
あれなんですけど。
ただなんかあれよね、その、他のとこにスライドしてる説はあるかもね。
うんうん、
ジェンダーっていう部分ではバルネラビリティが、語られないかもしれないけど、なんかこうどうしてもさ、こう最初は多様性だけどいろいろこう組織がずっと歴史が長くなるとさ、同一性も生まれてくるじゃん、
うんうん、
でその同一性っていうのが期待になって、まあこういう会社の社員ならこうでしょみたいな、うんうん、まあ、例えば多様性を重んじる会社の社員だったらなんかこう他の人の意見を聞くでしょみたいな、
うんうんうん、
はなんかありそうな気がするね。
うん、
僕はそういうのは大嫌いなんだけど、
うん、そうですね、どうなんだろう、確かに今どれくらいこれがあるのか、でもあると思うんですけどね、わかんないけど、なんか女の子の方がシクシクやってる気がするのかな、なんだろうな、まあ、分かんないですけど、
うん、抽象化すると誰にでもあることだなとは思う、それは、
うん、そうですね、あそのうん、なんか男らしさで苦しむっていうのがまあ抽象化すれば誰にでもあるよねっていうのはそうなんですけど、
うん、
現実問題として男らしさがゆえに人の前で男らしくあるっていうのはなんとなくこういうものだっていうのがゆえに弱みは出せない人はいる気はしますね、まだね、
うんうんうん、
それは過去のことだなと私はあんまりまだ言えないのではないかなって気はしますけどね、
うん
うん、なんか男の人でなんかめちゃくちゃ仕事を休んでたりしたら大丈夫みたいな男なのに、うんうん、とまでは言わないけど心の中できっとそう言われてるだろうなみたいなとか、
うんうん、
か、
うんうんうん、
なんか男なのにとは言われてないけども、いや泣いてるのみたいなとか、
うん、
あるのかなとかね、
うん、
思いますけどね。まあ仕事場だったらね、ある程度その感情的にならないようにみんな気をつけてるというところあると思うんですけど、なんかこの宮地さんもなんか男性的な振る舞いを私がどういう時にしてるかなって言ったら仕事モードの時かなみたいな感じの話をしてたりしてて、だから男性らしいとか女性らしいじゃなくて、なんか、まあ、自分の中にもグラデーションあるなって、まさしく今ニノさんがしたみたいなことをしてるんですけど、
あ
効率的にやらなくちゃみたいな、感情は切り捨ててやりたいみたいな時は、まあ、そのレクチャーを聞いてる時の感想みたいな感じなんですけど、あそういうのはこの人が言ってる男らしさモードになってるなみたいな思ってたっていうエッセイでもあるんですけど、うん
うんうん、まあそうね、まあ僕もないとは思わないかな、まあ、気づいてないっていうのもあるだろうし、減ってるっていうのもあるし、うんうん、気づいてないっていうのもあるし、
言っちゃまずいっていうのもだんだんこの私たち世代くらいだとだんだんなってる気がするね。男だから女だからっていう枕言葉をつけるのはちょっとダサいなみたいな
、うん、
私たちの世代はあるけど、でも多分もう受けてる教育とか、多分男の子なんだからこうしなさいとか女の子なんだこうよみたいなことを言われてるのは多分刷り込まれてるから、こう、
うん、
言わないけど心の中でカッコつきで思ってることとかはある、実はあるのかなって思いますけどね、うん、そう。
あるかもね。あ、うん、なんかその自分が付き合う人はあんまりいないけど、なんか家にとどまることは絶対しないとかさ、
うん、
はなんかたまにちょっと価値観違う友達と会うとそんな感じだったりするから、
はは、
うん。
ですね、
存在はしてるんだろうなとは思う、
うん
うん、
っていう話とか、
うん、
ね、一番最後にこの傷を愛するかの表題のエッセイが最後に入ってるんですけど、じゃあ何の話なんだろうっていうところですよね、
うん、
何の話なんだろうなって思ってみたらですね、ベトナム戦没者記念碑の話、
うんうんうん
な、になるんですよ。その、あの、白昼夢を見たっていうところで、このベトナム戦没者記念碑がある一帯を急に壊されるっていう白昼夢を見たっていう話なんですよね、うん、から始まるんですけど、それでじゃあこのもうそれでこの宮地さん自体はあのこのその記念碑自体のことをちょっとね、半地下みたいになってて、こうワシントン記念塔のところの近くとかに、ね、結構メインのところにあるんです
けど、はいはいはい、見たことある気がする。
おーおお、私アメリカに行ったことがないので、
うんうんうん、
知らないんですけど、なんかこれで宮地さんは本当に傷なんだ、さらされたままの傷なんだなっていう風にここで感じたっていう説明がされてて、それめっちゃ目立つところにあえてこの負の歴史、まあ、アメリカにとってはこのベトナム戦争で負けた戦争だし、反戦運動とかもすごいあって、まあ、多くの PTSD の患者も生んだりとかしてあまり認めたくないところけども、その負の歴史っていうのをこう街の中に残すことにこれは成功してるっていうことを宮さんは言ってて、
うん、
もう行ったことあるんですよね。でもニュースはここ
に、うん、なんか本当にど真ん中にあった気がするな。
でも結構世の中もあのそういう悪い印象の景観とかはなくす方向にどうしてもなる。一個例が出てくるのがあのマクドナルドであの殺人事件が起きたっていうのを1984年にやったらしいんですよ、アメリカで、
うんうんうん、
21人も人が死んじゃった事件だったらしいんですけど、
銃撃事件みたいな
みたいな感じなんですかね。
怖っ。
で、あの結局これ、ま、お店自体は全然あの営業できる状態だったんだけれども、それはすぐ取り壊しちゃって、
うん、
もう市に譲渡されちゃって、でマクドナルドをそこに再建しないことを取り決めに入れて、だからもしかしたらそこの事件はマクドナルド大量殺人事件みたいに呼ばれる可能で記憶に残る可能性が あったけど、もうそうじゃなくて、サンイシドロっていうその場所の大量殺人事件があったんだよっていう予告され方になって、
うん、
こうマクドナルドが巧妙に自分たちのイメージを、自分たちからその負の歴史を切り離そうとした話とか、
はいはいはい、
さらちにもなっちゃってるしとかあったりして、まあみんなこうやって負の歴史っていうのを巧妙に切り捨てていってる、
うん、
よねみたいな。でまあ日本ってどうしてもそういう負の遺産とか世界遺産とかでも聞いたことありますか、負の遺産って。
うん、あの広島、
うん、原爆ドームとか、
う
ん、
そうだよね、あれとか、ね、残す目的はそうだよね、
うん、こう傷跡を残すっていうところだけれども、うん、まあでもまあ世界遺産ってどっちかっていうと、まあそれがある意味まあビジネスになるってところとか観光産業の材料にもなるっていうところも、まあ、負の遺産であったとしても、まあ、ダークツーリズムっていう言葉もあったりするので、
うん、
まあ、そういうところもあるけども、ベトナム戦没者記念碑っていうのはそういうのはないじゃないですか。
確かに、その確かにアメリカにあるものだもんね、
うん、ただある、
うん、
遺産ではないので、なんかそういう意味でこの本当に傷跡とかのそういう保存の軽有な成功例だっていう話をしている。
確かに、
うん、
うんうんうん、
でこのエッセイが終わるのが最初にあのまとめのところで言って、ようやくどこでも似たようなこと言ったんですけど、傷がそこにあることを認め受け入れ、傷の周りをそっとなぞること、身体全体をいたわること、血霊や反抗を抱え包むこと、さらなる傷を負わないよう手当てをし、好奇の目から隠し、それでも恥じないこと、傷とともにその後生き続けること、うん、傷を愛せない私をあなたを愛してみたい、傷を愛せないあなたを私を愛してみたいっていう文で終わるんですけど、傷のある風景が残り続けることで、あの人時に癒されるし、終わらない長い線はそこに記されていて、それとともに生き続けるのだみたいなところで終わるので、まあもうまさかのなんか最後の傷の話が個人の傷の話から飛び越えて、なんかそういう負の歴史っていう話にまでなんか結構飛んでて、国としてそのトラウマ的な体験をしたことの話にもなってて、なんかそういう記憶を残してめちゃくちゃ大変だなって改めて思ったんですけど、っていうところでこの話が、このエッセイ自体が終わりますが、
うん、
なんですかね、傷を愛するって何なんだろうなって、なんかこういう話を経て思いましたけど、
うん、
結局何だったんだろうっていうのはすごい思ってて、
なんか傷自体があまり感覚として言語化しきれてないなっていうのが自分の中ではあって、なんだろう、なんかあれかな、こうずっと残り続けるものみたいなニュアンスなのかな。
ねえ、どうな、確かに確かに、
うん、この人はなんかこの人の傷だとどういうのがあったみたいな話してた。
この人の傷どうなんですかね。傷、
これ傷なんだよねみたいな話ってあんまりしない心の傷、傷なんだよね、今から心の傷話しましょうみたいなってあんまないよね。
そうですね。
でもね、同じことをね、あのティール組織書いてるフレデリック・ラルっていう著者も同じこと言ってて、
はい、
なんか傷を見つめて残すことがなんか自分の価値観の理解につながるみたいな、だから傷を受け入れていく重要性みたいなの、なんかその人も話をしてて、なんかでもなんか自分にあんまりそういう感覚ないから、なんでこの、そう、宮地さんはそういう風に傷を見つめること自体が大切な行為ってしてるのかなっていう、すごい気になるね。
そうですね、まあ、エッセイなのでね、ここにこう書いてあるよっていう感じでもないんですけど、うん、ここにあるかな、なんかね、傷もしかしたら書いてるかもしれないんですけど、なんかね、張り付く薄い寂しさっていうところがあっ めっちゃ短いやつが異性がありまして、
うん、
あの 人身事故が起きた時に いやみんな ため息ついたり苛立ったりする、社内に薄い寂しさが漂うっていう話してて、
うん、
ここでなんかね、薄い寂しさ、出来たてのかさぶたのように剥がしても剥がしても微細な出血のようにまた張り付いてくる、いっそのこと剥がさずにこらえてみればいつかポロッと落ちて血色のような健康な肌が顔を出すのだろうか、そこに人がただ生きてあることの価値は見えてくるのだろうか、みたいな話もしてて、
うん、
そんななんか無理に直そうとか頑張って綺麗にしようとしてもどうなんだろうなみたいな話は通底してやっぱりあるのかな。なんか治らないって言ってるわけではもしかしたらない
のかもしれないけど、うんうんうん、なんか長くあり続けてしまうみたいな、
うん、あ、傷を愛せるかっていうところの最後のところにも、この傷にもいろんな傷がある、擦り傷、切り傷、打撲傷、自傷、多傷、傷つけられたという傷、傷つけてしまったという傷があるねってことで、傷は痛い、そのままでも痛いし触られるともっと痛い、傷を愛することは難しい、傷は醜い、傷は惨めである、直視できなくてもいい、時には目を背け見えないふりをしてもいい、隠してもいい。大人になったディノはこれちょっと話の中で触れてる作品なんですけど、映像ジャーナリストとして傷つけた世界の風景を目撃し記録し続けているが、誰もがその強さを持つ必要はない、ただ傷をなかったことにはしないでいたい。
うん、
ね、傷が なくて私は完璧みたいな風に生きるのはちょっと違うんじゃないかってことかな、
うん、その、
うん、なんか私の感覚としてはそういう風の嫌なことがあったことって、まあそれトラウマも まさしくそうですけど、トラウマ的な出来事って言葉にできないような思い出来事だから、
うん、
なんかだんだん触れられなくなってなかったような感じがすごいしてくる、
うんうん、
けれどもまあそれでいろんな自分の中で不都合は起きているし、自分の生きづらさとか多分そういうトラウマがある人はあるわけじゃないですか、
うん、
でだからこそ見続けるのはまあなかなか厳しいけれども、一方で見なくてないかったことにしても前には進められないってところはあるのかもしれないですよね、
うんうんうん、
なんで自分がそういうトラウマのせいでいろいろできないことがあるのかとかがわからないままだと進めないのかなみたいな思いますけど、
意外とそうね、自分でも気づけないものだよねそういうの、なんか、
うん、
こう何かで怒られて自信がなくなってね、うんうん、なんかもう一歩踏み込んだアクションが取れないみたいな時とかさ、
うんうんうんうん、
なんかそれが、ねね、根っこのこう自分の傷によってそうなってるっていうのはなかなか自分では見抜けない部分というか、
そうですね、日々のこう目の前の生活の中だと忘れちゃうっていうところもあると思いますね、
うんうんうん、ちなみにこの中さっき言ってた祈るとかっていう行為は傷ついてる人に対してやる行為、
この中ではまあそういう感じの言葉で出てきたけれども、
うん、
でも私はなんかいろんな関係で言えるかなって思いますけど、まあみんな傷ついてないわけないんで、
うんうんうん、
あの人と関わるときはそういう祈り的な部分があるかなって思いますね、
うんうん、自分の傷に傷つくには気づくにはどうすればいいの？
どうすればいいんでしょうね。
トラウマ、トラウマもそうか。
それはまた別の分野の分の話になってくるとは思うんですけど。
うん。あ、なんかそれ、ね、それこそ次の新書でそういう話が。
あ、トラウマの新書ですかね。
ね、
うん、ちょっと読んでみようかなって思います。
こういう思考があれなんだよ。多分問題解決の
思考。あ、でした。ね。
原因が特定できればいいとか思って。
ああ、確かに確かにそうなんですかね。でもなんか結構傷っていうの。心の傷っていうのなんか はい治ったねって目に見えて分かるものじゃないし、回復し続けることみたいな話が中道体の時にも出てきたけれども、本当そういうことなんだろうなってね思いますね。
うん、
だからこそこうじゃあ治ったねとかイエスノーではっきり二項対立でこう分けれるわけじゃないよねっていう話もまあ全体としてこの中には出てくると思うんですけど、
うん
うん、そういうモヤモヤしたエッセイなんですがそうですね、まあ、なんかいろんな意味でいろんな視点から傷、心の傷っていうものを考えられるし、
うん、
まあ、ちょっと旅エッセイとしても面白いところあるかな。バリ島の話とかベノスアイレスとか、
うん、
あとアメリカでの生活の話とかが出てくるので、あの面白いなって思うので、うん、読みやすい本ではあるかなと。でも読みやすいとか言ってあのテーマがだいぶ重いと思うけど、
うん、
私が前回年末のスペシャル対談のところでまた話しますけど、私こういう本ばっかり手に取るという、
ね、そうね、これもなんか確かに
こういう本ばっかり手に取っているというところなんですけど、
こういった他にもエッセイとか出してんだね。
うんですね。あとなんかねすごいいいなって思うのは、宮司さんはなんかすごい私だから自分の経歴だけ見たらめちゃくちゃイケイケドンドンみたいな感じで、
まあね、
嫌だわみたいなこととか書いてあって、でも本当は自信ないんだみたいな話とか、
うん、
書いてあったりとか、あと地味にねあの断捨離の話、捨てるものの起こすものみたいな話のところとかもね、あの我々本をめちゃくちゃ読んじゃってる身からすると耳が痛い話が見てきます。情報が多すぎる世の中、もっと味わって読みたいのにみたいな話とか、
うんうんうん、
出てきて、でもこれがこのエッセイが最終的に行き着くポイントが機械の発展と人間の身体みたいな話までたどり着いてるんで、なんかいろんなテーマがあるのでなんかパラパラって読むだけでも、
うんうんうん、
面白いかなっていうのが、まあ、あの文庫本なのでそれこそ本当旅をしてる間見れる読めるような感じになってるので、旅エッセイ感も若干あるところが私的には良かったなって、
うんうんうん、今一つ橋にいらっしゃるのね。
そうですね、社会学ですもんね、
うん、トラウマ、うん、
研究分野の選び方の話、選んだ時の話とか、 なんかいつの間にか自分の興味を辿っていったら医療人類学っていうめちゃくちゃ日本でやられてないような分野に辿り着いちゃって、だから海外行くしかなかったって話とか、
なんか今年結構その言葉よく聞いた気がするな、医療人類学の。
あ、
うん、
なんですかね、
読んだことないな。
そうですね、まあそんな感じで、
うん、
今回紹介した本、はい、です。次はそのトラウマの本と、あとねこれ、うん、この間買った本なんですけど、戦争と平和ある観察、中井久夫さんの本なんですけど、これも情報真相版で出たもので、もうこの方ちょうど今年亡くなられちゃった方なんですが、
うん、
この人もそうです、ね、あの精神科医の方、
うんうんうん、
で、あの2015年にそういう風な自分の戦争体験の話をちゃんと書こうっていうところと、あとあのこれ関西の方の、っていうかそのちょうど阪神・淡路大震災が起きた時、まあ、ちょうどそこの災害対応とかをされていて、そこの話とかも書いてあるんで、なんかそこら辺も読みたいなって今思ってるんですけど、
うん、
でも確かになんで私こんな本ばっか買っちゃってる
なんだろうね
なんでだろうなっていうのもあるんですけど、何かな
直接的じゃないにしてもそこからね読み取れるものを 学ぼうみたいな。
なんでですかね。まあでもそういう負の歴史から目をなんか自分の そうですよね本当に、まあ、プラクティカルな面で言っても自分の失敗とかから目そらしたらあのまずいじゃないですか。
うん、
ね、ビジネス書的ななんか実用書的な観点で言ってもそうだし、
うん、
でなんかよりよく生きるってなってもやっぱりそういう自分の振り返りたくないこととかも振り返らなきゃいけないってどっかで思ってるのかなって思ったりしますけどね。
うんうんうん、
という感じで、はい、私に読んでほしい本があったらおすすめしてくださいということで、概要欄のお便りフォームからもお便りが送れます。じゃ言ってください。それは書いていただいて、あ、ニノさんにおすすめの本をね紹介していただいて、はい、感じですかね。2022年思い残すことはないですか？大丈夫ですか、ニノさん。聞く役だったけど今日は。
え、もう一回もうないもうないんだっけ？
わかんないです、それは。
予定があれば。この後決めます。
奇跡的にあの予定があったら。
予定があれば。
はい。それか年始になんかあったかも、なんか年末のやつが配信されて
るかもしれない、ね。もしかしたらやれるかもしれない。じゃ、はい、本は読んでるんで。
お。
言いたいですね。
よかったです。はい、ということで以上でよろしいでしょうか。
はい、
はい、ということで今回以上になります。今回紹介したのは傷を愛せるかでした。次回もお楽しみに。